ります。天地の作り主、生ける誠の神様、あなたの日に私たち一同を御前に呼び集め、御言葉を聞かせ、共にあなたの祝福に預からせてくださいます恵みを心から感謝いたします。賛美と栄光と誉れと力とが世々限りなくあなたにありますように。神様、梅雨が明けてきらめく太陽の光の中で、あなたがお作りになったこの世界がなんと美しいことかと心を打たれています。青い空、流れる川、木々の深い緑、そよぐ風、風に揺れる花の色、空を飛ぶ鳥、数々の生き物たち、すべてはあなたが与えてくださった命の尊さを物語り、あなたの恵みをたたえています。しかし神様、その中で私たち人間だけが相互不信や憎しみや争いによって、また暴力によって命の尊さを踏みにじっていることが多いことを心から懺悔いたします。恵み深い神よ、どうか私たちを憐れんでください。そしてあなたが主イエスによって私たちに約束してくださった平和をこの地上にお与えくださいますように。私たちが敬愛するアッシジのフランチェスコが祈りましたように、私たち一人一人をあなたの平和の器としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいますように。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私たちが求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。神様、教会に連なる愛する兄弟たち、姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。特に愛する者を失って今なお悲しみと寂しさのうちにあるともに、あなたの慰めを祈ります。この厳しい暑さの中で、やめるとも体調を崩しておられる方々、お年を召された方々を守り、日々お支えください。さまざまな問題で苦しんでいる友には光を、旅にある友には旅路の安全をお与えください。夏休みに入りますが、教会学校の愛する子どもたちが常にあなたによって守られて過ごすことができますように、心も体も成長することができますように お守りください。そしてこの町に住む多くの市民の方々にあなたの豊かな恵みをお与えくださいますように心から祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たちの信仰と希望と愛を新たにしてくださいますようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今ヨハネの黙示録を続けて読んでいますが、前回は6章の後半についてお話をしました。で、子羊が第5と第6の封印を開いたというその時の話です。で、簡単に申しますと、天にある祭壇の下のところに殉教者たちが見えたということでした。で、殉教者たちの魂が天に昇って神のすぐ傍らで純白の衣をまとって神に向かって大声で叫んでいるということです。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行われないのですか。で、それが殉教者たち の叫びでした。これは幻でしょうか。正しく生きた人々が理不尽にも殺されて、その人たちの魂が真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行われないのですかと叫んでいる。これはむしろ私たちの世界の現実ではないだろうか。で、そんなことを考えさせられます。で、この殉教者たちの祈りに対して神の答えが返ってきます。自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく静かに待つようにという、そういう答えでした。まだまだ殉教者は出るだろう。しかしやがてその数が満ちる、そして神の裁きが行われる、正しい裁きが行われる。その時が来るまではしばらく静かに待っているようにというのがその答えの言葉でありました。で、それに続いて6章の後半のところでは天変地異が見えました。これはいつの時代にもあることですけれども、ヨハネはここで来たるべき終末の予兆と理解して、終わりは神の御手から来る、そして終わりはただ憐れみ深い神の御手の中にあるのだから、むやみに恐れたり慌てたりしないでもいい、静かに待つようにということをここでも進めていました。で、さて、それが大体6章でお話をしたことの要点ですが、今日はこの7章に入りたいと思います。で、ここに書いてあることはその封印を開くということからちょっと離れています。で、6章までで6番目の封印が開かれました。で、子羊が第7の封印を開くときに何が起こるかということは8章に書いてあります。で、今日の第7章はその前のいわば感想曲として出てくるわけです。で、一節にこう書いてあります。この後私は大地の四隅に4人の天使が立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。で、こういう不思議な文章であります。で、この時代世界が丸い ボールのような形をしている、球体をしているということを考えた人は一人もいませんでした。で、世界は天と地と地の下と、そういう三層の構造を持っておりまして、しかも大地は四角い形をしている、平面です。で、その四隅から風が吹いてくる。で、この四隅から吹いてくる風が大地に災害をもたらすと信じられていました。それがこの頃の人々の世界観です。ついでに申しますと、創世記なんかに、やはり似たようなことが書いてありまして、大地があって、その上に大空、丸天井みたいな大空が張ってあって、そこに窓がついていて、その窓が開くと雨が落ちてくると。だから、その丸天井の上は全て水なんですね。それから大地の下も水でありまして、ですから穴を掘ると井戸の水が湧いてくるという、でそういうのもあの頃の古代の世界観と言われています。で、私たちが読んでいるこの黙示録の中では、大地は四角い形をしていて、その四隅から時々風が吹く、それがこの大地に災害をもたらすと、そういう考え方です。ダニエル書、旧約聖書にダニエル書っていうのがありますが、いちいち夜明けにならなくても結構ですけれども、そこの7章の2節にこう書いてあります。ある夜、私は幻を見た。見よ、天の四方から風が起こって大海を波立たせた。すると、その海から四頭の大きな獣が現れたと書いてあります。どことなく似ているんですね。大地とは書いてなくて、天の四方から風が起こると書いてありますが、で、その時に四頭の恐ろしい獣が現れて、これが地上に災害をもたらすということであります。で、これは一つの例です。で、私たちの箇所を読みますと、ヨハネ、この黙示録を書いたヨハネは、4人の天使が大地の四隅をしっかり押さえていると、そういうところを見たというのです。そして、そこへもう一人の天使が太陽の出る方角から昇ってきた。太陽の出る方角というのは東ですが、これは命と光の象徴である太陽が昇ってくるということでありまして、命と光がこの世界にの上に昇ると、で、そういう、意味でありましょう。太陽の出る方角から昇ってきて、そのもう一人の天使は力強い言葉を語ります。で、これが3節ですが、我々が神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない。で、そうむやみに災害を起こすようなことをするなという命令を、この最後に出てきたもう一人の天使が下すのであります。で、私たちの住む大地はいろいろ災害がありますが、そしていつ滅びるかわからないような具合に、滅びと隣り合わせにここに存在しているけれども、天使がそれを守っていると、そういうのがヨハネの信仰でした。滅びと隣り合わせにあるようであるけれども、しかし天使によって守られている。で、この考え方は妙に実感があります。で、最近私たちの国は2つの台風に相次いで襲われました。あんまり、被害が伊勢湾台風の時ほど大きくはなかったということが、せめてもの慰めでありましたけれども、それでも随分ひどい目に遭った人々がいます。 つくづく私たちは自然災害の多いところに住んでいるんだなということを思います。台風だけではありません。たびたび地震があり、津波があり、火山が噴火する。でこういったニュースを聞きますと、私たちは自分がいかに脆弱な基盤の上に生活しているのかということを改めて認識させられます。で黙示録の舞台であった小アジア地方もそうでした。よく地震があり、そして火山が吹きました。しかしそういうことはありますけれども、この世界は延べつ幕なしに災害によって破壊されているというわけでもありません。で無事な日々と災害が襲ってくる日々と比べますと、もちろん圧倒的に無事な日々の方が長いのです。多いのです。でこの世界は私たちが生きていけるように作られている。生きていけないように作られているのでは決してありません。創世記に最初に神が天地万物をお作りになった時の話が出ておりますけれども、私たちが生きていくために必要な一切が備えられて、その上で人間が作られたと書いてあります。基本的には私たちの世界には随分いろんな問題があって、滅びに直面しているような感じに打たれることもありますけれども、基本的には生きていけないように作られているのではなく、生きていけるように神様によって作られている。で今日のところでは天使が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは大地も海も木も損なってはならないと言っています。滅びが来るということはあり得る。しかしにもかかわらずこの世界は神の守りのもとにある、そういうことをこの天使は語っているわけであります。でそのことを私たちは考えなければなりませんけれども、こういう箇所を読んでおりまして、おそらく皆さんの中にもちょっと、抵抗を感じると思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、この神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまではっていうその正し書きがありまして、でこの神のしもべたちっていうのはやはり仲介書を読みますとキリスト信徒たちのことであります。神のお守りというのはこの神のしもべたち、つまりキリスト教徒たち、キリスト信徒たちに限定されているのではないかと、そういう狭さがここにあるのではないかという、感じを受けて抵抗を感じたという人も、いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、その続いてイスラエルの十二部族の名前が挙げられておりますけれども、これを書いたヨハネはキリスト教会こそ新しいイスラエルだというふうに考えていましたから、ここでこのイスラエルの十二部族全部の名前が書いて列挙されておりますけれども、これは全てキリスト教徒たちのことを言ってるんだと考えることが できるだろうと思います。それぞれの部族から1万2千人ずつ、合計14万4千人という数字は完全数と言われています。ですからヨハネはここでローマ帝国による迫害で苦しめられているすべてのキリスト教会、すべてのキリスト信徒たちを 念頭に置いて、その人たちを慰めたり励ましたりする意味で、神のしもべたちの額に刻印が押されると、こういうふうに言ってるんだと。神のご加護が彼らの上にあるというふうに言っているんだろうというふうに考えることには無理がありません。キリスト教徒だけに、あるいはキリスト教会だけに神の加護というものは限定されて与えられていると、そういう狭い考え方は昔からたびたび繰り返されました。で、私はこの箇所をずっと読んでいて、そのように受け止める危険がないわけではないと思います。そう思いますが、しかしここをずっと読んでいきますと、この世界はキリスト教徒だけのものではないということが非常に明らかであります。例えば、この3節に、大地も海も木も損なってはならないという表現があります。大地も海も木も損なってはならない。で、この大地も海も木も言うまでもなく、キリスト教徒だけのものではありません。すべての民族、すべての人間、すべての生き物、その者たちが一緒に生きていくためにあるのが大地であり、海であり、木であります。で、この大地も海も木も損なってはならないという言葉に私は大変注目させられましたが、で、この言葉にはこういう大きな広い意味が込められているというふうに理解すべきではないでしょうか。キリスト教徒に神の祝福は限定されて与えられると、そう考えることは誤りであります。聖書に照らして誤りです。で、私は今日の説教の最後に一つの例を引いてみたいと思いますが、先週の朝日新聞の夕刊に中佐の腎臓という報告が5回にわたって連載されたことにお気づきの方もいらっしゃると思います。中佐というのは陸軍中佐ですね。昔の日本でも中佐とか大佐とか少佐とかって、そういう軍隊の階級がよく聞かれましたが、最近ではこういうことはあまり聞きませんけれど、その中佐です。イスラエル陸軍の退役中佐であったゼーブ・ビデルという人ですが、48歳だそうですけれども、この人が久しぶりで家族とホテルで食事をしていた。で、そこへ、正統的なユダヤ教徒の服装をした、つまり黒い服を着て黒いひげを生やして、そしてあのいかにもユダヤ人のように、身なりを整えた人が入ってきて、そこらをうろうろしている。で、おかしいなと思って気がついたときはもう遅かったということです。自爆テロでした。パレスチナの人がハマスの人だと後で犯行声明が出ましたが、そういうわざとユダヤ人に見えるような服装をして爆弾を体に巻きつけて、そのレストランに入ってきた。次女と長女の婚約者と甥の3人が即死しました。で、長女と妻は重傷を負って病院に担ぎ込まれました。で、ビデル中佐自身は頭に爆弾の破片を浴びて収容されますけれども、6日後意識不明のまま息を引き取ったと言います。で、長男の人は、ニムロッドっていう人ですけれども、この人は仕事で 海外に行っていて、その現場に居合わせませんでした。しかしテレビでそのニュースを見て大急ぎで帰ってくる。で、父がそんな状態で、母も重症で、その妹たちが、即死をしたという、そういう状況の中で、この人は、長男は呆然としていた。で、その人に、彼に向かってお医者さんがこう言ったというのです。父上の損傷は脳だけだ、他の臓器、例えば心臓とか肝臓とか角膜とか、それは全て健全です。今それを必要としている人々がいます。どうしますか。で、長男ニムロッドは結構ですと、それを了承しました。で、その後で医師が実に言いにくそうな顔をして、さらにこう聞いたっていうんですね。腎臓は二人の人に移植します。そのうちの一人はパレスチナ人です。それでもいいですか。長男はこれも了承しました。で、以下はその彼の言葉ですが、父はいつも命は命だと言っていました。ユダヤ人もパレスチナ人も関係はない、命は命だ。で、こうして、彼の腎臓、ビデル中佐の腎臓は東エルサレムに住むパレスチナ人の主婦アイシャ・アブカデルという人に移植されることになります。54歳の女性です。で、この人は、腎臓を病んで、週に3回透析に通わなければ命が持たないという状態でした。月曜日、水曜日、金曜日の3回は病院に行って透析を受ける。しかし朝早く行かなければいけない。で、早朝はバスがない。そこでタクシーで行く。で、2時間透析を受ける。で、その後2時間安静にしていなければならない。で、朝早く出ても帰宅は正午を過ぎると。で、そんな生活を4年間続けてきたというのです。で、高校生の娘が、私は学校を辞めるなんて言い出して、大変な負担でありました。で、その人にビデル中佐の腎臓が移植されます。で、手術はうまくいきました。で、その手術が終わった後で、このアブカデル夫人の長男の人から、実はお母さん、あの腎臓はユダヤ人の軍人のものだったんだよって言われるんですね。で、この女性は息をのみます。でも相手の家にきちんとお礼に行かなければいけない。そのことを子どもたちに頼んだりしているんですけれども、自分ではなかなか行くっていう決心ができない。子どもたちに行ってもらいます。で、ソフィアンというその息子ですけれども、その人が、手術のあと3日目になって、そのビデル中佐の長男を訪ねます。病院は臓器提供者の名前までは教えてくれないのですけれども、テレビ局がいろいろ手を回して探してくれて、そしてその会見をセットした。で、その カメラの前でこの長男は、移植手術を受けた女性の長男の方ですね、この人が挨拶をして、お父上のことは心からお悔やみ申し上げます、母の手術は成功し経過は順調です、ありがとうございました。そう言いますと、その相手のニムロッドがユダヤ人ですが、私たちはもう家族です、いつでも訪ねてくださいと、そう答えたと言うのです。でこの、受けた移植を受けた方の、息子はそのことを本当に喜んで、ニムロッドには本当に感謝しています。だけどそれは彼と私たちの関係であって、ユダヤ人とパレスチナ人の関係じゃない。で、どうもそこから先が難しいんですね。で、この和平に役立つようにということをニムロッドは願っていたわけですけれども、個人的にはその善意を喜んで受けて心から感謝しているけれども、しかしそれがユダヤ人とパレスチナ人の和平を確立するというような動きにはなかなかなりにくいという、そういう問題があるわけであります。で、この女性は手術を受けるために救急車で病院に運ばれる途中、もう嬉しさのあまり泣き続けていたと言います。ああいう辛い生活とはもう別れることができる、人並みに生きていくことができる、で本当に嬉しくて泣いていたと言うんですが、で私はこういう記事を読んで大変深く考えさせられましたし、また胸を打たれました。ことに命は命だと、ユダヤ人だろうがパレスチナ人だろうが関係はない、命は命だと言ったこと、民族や宗教や身分に関係なく、すべての人間が、そしてすべての生き物が生きていくことを神様はお望みになります。で、私が聖書の中心部分から教えられることはいつもそれです。小さな区別を作るべきではない、身分や宗教や民族に関係なく、すべての人間、すべての生き物が生きていくことを私たちの神はお望みになります。今日のところで天使が大地を守っていると書いてありましたけれども、天使が大地を守るのはまさにそのためではないでしょうか。祈ります。神様、あなたの御使いが私たちの世界に悪しき結果が起こらないように、滅びが来ないように守っていてくださるということを私たちは信じます。この世界はいろいろな問題にもかかわらず、あなたによって守られています。そしてそれはどんな人も一切の差別を超えて、そしてどんな生き物も生きていくことを あなたがお望みになる方からであります。どうかそのことを信じて、私たちの生活の中でそのように共に生きる生活を実現することができますように。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の411番。